ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
おはようございます。
おはようございます。
はい、始まってしまいました、ガンプラジオ、はい、よろしくお願いします、はい、今日の僕は、足が筋肉痛で動きが鈍いです、はい、バカンの虎と、
そのこの間バイクひっくり返して、仕上げるときに筋肉すぐ出るんじゃないかなと思って心配してましたけど出ませんでした、よまゆです。
若いじゃん。
まあね。
ああそうなんだ。でもそれ、ね、あれね、あ、はい、これ今リスナーの皆さん、これは手話旅を聞いていただければ、
立ちどころに分かるお話なんですけどね。
ねえ、旅から帰って即、
はい、
修理屋さんに直行したっていう話でしたね。
こういうことです。
ああ、命に別状とか。
まるでなかったです。はい、
怪我もないわけですね。
ただ心の傷だけですよ。
わかるわ。僕もね、ロードスターが傷ついたら悲しいもんね。
ゴリって言うと一番嫌な音ですよね。
ああ。でもまあその時自分は助かったんですよね。よかったよかった。
ほんまにボテってこくっただけですもんね。
ああ、怪我したらね、さらに落ち込みますもんね。
ないですよ。何もならないですよ。
うん。いやー、そんなこんなでございますが、まあ、静岡ホビーショーの余韻をまだしゃぶりながら、
はい、はい、
僕は生きてるんですよ。
しがみながらね。
うん。あ、それから忘れてた。モッチさんは、はい、なぜか上がってこないので。
そうですね。
うん、多分なんか、具合が悪いんだと思います。
そう思いましょう。心配しておいていきましょう、う
ん、どっかで現れるとも思いますから、リスナーの皆さんお楽しみにしておいてください。
そうですね、何分ぐらいにあれかかけといてください、はい、
そうですね。というわけで静岡ホビーショーの思い出話をもうちょっとお付き合い願いたいと思うんですけどね、
はいはい、
まず最初にね、静岡ホビーショー2024、長谷川のブースに行った時にね、そこでね、名前より、あ、名前出た、オーライ、
はいはいはいはい、
ノリヨシ、ビューティーズ、ナンバーワンをレジン切ったんですけどね。
はいはい。
これをまあ見て、大興奮したんですよ。
うん、ってね。
うん、でもその時点でね、もうね、はい、流通在庫しかなくて、長谷川の再生産予定はないそうだったんで、実は僕まだ買ってなかったんで。
っていうか、もう出てたんですか、あれ。
もうそうなんですよ。ひっそりと出てたんですよ。今、
はい、
定価5800円かな。で、アマゾンで8700円で出てるのがあるぐらいの感じかな。
か。
うん。で、まあ僕ちょっと小売店を回ってみようと今思ってる最中なんですけど、
はい、
うん。でね、このオーライさんの、
はい、
作品をね、あ、作品というかイラストを、はい、辻村聡先生、先頃引退されたんですけど、はい、原型制作者としては、
はい、
はい、この人がもう大末期に作った傑作なんですよ、
うん、
あのね、僕が見たのはその複製されたレジンフィギュアを、はい、
うん、
辻村先生その人が塗装したものを見たんですが、
はい、
素晴らしかったですね、塗装がね。
うーん、
だね、オーライ先生の、
はい、
そのイラスト美人をね、
はい、
辻村先生って結構手癖がある人なんだと思うんですよ、
うん、
いい意味でね、
うん、
もうね、それがね、ちょうどこうなんかこう中和されちゃって、
ほう、
だからオーライ先生のそのものの絵でもなければ、
はい、
その辻村さんの
はい、
そのものの手癖の、
はい、
美少女たちでもなく、
うん、
ちょうどいい塩梅でまとまってると思ったんだよね。で、それを、はい、ガン見してたわけですよ。うん、そしたらね、ニコニコ笑いながら、
はい、
長谷川の古くからの知り合いの、
はい、
スタッフの人と、はい、それからもう一人の男性と話すことになったんですが、それが、
はい、
オーライ先生の、
はい、
娘さんのお婿さん、
はあ、
義理の 義理の息子さんのね、
はい、
とか二人で僕がニヤニヤ笑いながら、
ええ、
あのかぶりついて見てるのを見て話しかけてきてくださって。
勇気ある人やな。
そうかな。僕綺麗な格好してたよ。
ニヤニヤして見てる人って。
あ、それは、ね、うん、あのもちろんあのこの写真上げていいですかって、
ええ、
国分さんっていうのが長谷川の人なんだけどね、
はい、
言ったら、
はい、
義理の息子さんがね、はい、これセンシティブ画像としてあのバンされるかもしれませんよって言われて、すごいビビったんですけど。
なるほど。
うん、でもね、その方がだからあの亡くなられた義理のお父さんの画業を、
はい、
いろんな形で発表したいって言って、もちろんその方自体もその芸術活動をされてる方なんですけども、うん、あとは芸術のプロデューサー活動もされてて、
はいはい、
んで結婚してみたら、好きになった女性のお父さんが往来さんだったっていうビビったっていう話。
そんなことある。
そうなんです。うん、いや幼馴染だ。あ、そうだ、違った。幼馴染なんだ。
ああ。
でもそれが往来先生の娘とは知らなかったってずっとね。
いや、遊びに行ったことないんかい。
そう。そうなんだね。それで、まあ結婚してびっくりってことだったんだけど、あ、うん、それでね、その人が、まあ、プロデュースして、はい、長谷川と交渉して出たのが、この往来ビューティーズナンバーワンなんですよね。
うんうんうん、
ナンバーワンだからナンバーツー出るんですよねってその場で聞いたら、
うん、
長谷川、まだ決まってないんですよねって言って、
なるほど。
義理の息子さんも、
はい、
まだ決まってないんですよねって言って、
こと言って、はい、
特に辻村さんが引退されちゃったっていうのもでかいみたいで。
でしょうね。
うん、原型師を探すところからだっていう話をして、で、その時はあの噂レベルですけど、
はい、
例えばマクロスの、
はい、
あの、教習艦、ん？いや違う、あの、マクロスの宇宙船があるじゃないですか、SDF は。
はい、はい、はいはい。
ね、あれを往来先生が、
はい、
あの、書いてるんですよ。
へぇー。
うん。僕もね、見たような気がするけどぐらいの感じ。テレビマガジンとか例えばね、それの付録の挿絵みたいな、ポスターみたいな。
まあ、なんと贅沢な。
折り込みの。うん。それがあって、
はい、
例えばその義理の息子さんは、これを、うん、元にして、
はい、
長谷川の持ってる SDF-1 マクロスを白煙して出せばいいんじゃないかみたいなことをおっしゃってて、
うん、
それは、僕も賛成です、うん、再販の折には、うん、まだ全然決まってなくて、
はい、
でもこうやって画業が少しでも人々に伝わればいいなって言って発表でね、う
ん、はい、
っていうのをおっしゃってたんですよね。
ああ、
で、すごい、あ、この人に任せたら安心だなって思うような、
なるほどね、
感じだったですね。この往来さんの、
はい、
そのビューティーズのイラストは、はい、あれはムーの創刊号の表紙イラストだっていうことを教えてもらって、
はい、
あの編集長が変わるまでの午後ぐらいまでは往来さんがずっと表紙書いてるんだって、はい、
あら、そうなんだ。
だからそれをシリーズ化するのが当初の目標だったみたいなんですよね。
うん、
それは頓挫してるってことなんだけど、
ぜひね、初期書士官で追試していただきたいもんですね、
うん、でもね、これね、お前さん、あったらね、
はい。
ほんと、僕買い取るから、
うん。
大神戸でさ、
はいはいはいはい。
見てみてくださいよ。
了解です。
僕絶対買い取るから。でね、それもそうだけど、はい、実物見たら、多分ね、あの装飾品というか服というか、
うんうん。
あれね、
うん、
ちょっとね、はい、信じられないようなね、
はい、
造形になってるから、
は
あ、あとは髪の毛。
はいはい、
このあの乱雑に乱れた髪の毛をリアル系で作るっていうね、
は
あ、これもね、絶句した、
はあ、
うん、というわけで、もしかしてこれナンバーワンで終わっちゃったら歴史に残る製品なのかもしれないなって正直思いました ね、
お、
塗装はちょっと難しそうだけど。
まあね、まあね。
めっちゃ難しそうだけど、
ね。普通に塗ったら普通の姉ちゃんになっちゃいそうな気しますもんね。
これが辻村先生が塗ったやつがまたすごく良くてね。ハードル上がりまくりなんだけど、欲しかったですね。
ね、あのイラストの雰囲気出すと言ったら、まあね、そのまま緑塗りゃへってもんじゃないでしょうからね。
そうそう。だから辻村先生はその雰囲気のようには塗ってないんだよね。普通の女の人として。 塗ってるんだけど、わあ、いい味出してるんだよね。ね、というわけで、まずは、オーライ先生のルティーズ見て、はい、義理の息子さんが、うん、一生懸命プロデュースされてて、
うんうん、
それが心強かったって話ですね。
楽しいですね。
うん、で次がね、池上金型工業さんで見たことも印象的だったんですよね。
池上金型工業、
まあ、漢字で全部ね、池上金型工業。はい、ね、これはね、関東の会社なんですけど、誰に聞いたかとは言えないんだけど、そこのブースにいる人とだいぶ世間話したんですけどね、はい、やっぱほらガンプラジオだからさ、中国の金型工業工場と日本の金型工場のなんか対立っていうかね、
なんていうかね、
っていうかね、そういう話題にしてきたじゃないですか。
そうですね。
だからそれちょっと振ってみたんですよ。
ほう。
そしたらね、基本的には全くその通りっていう空気でした。
うんうんうんうんうんうん。
中国に日本の企業がどんどん発注かけていって、国内工業所は苦労。
うん、
うん。で、そんな中で自分の仕事をこう他社に広めていくためには、そのショーケースで模型開発をしてみたっていう。
ほう。
ね。カデンナ、カタカナでカデンナっていう、
うん
う
ん、
ビプラ、
うん、
12分の1ビプラっていうのかな、これな、まあ家電なって家電のように使われる、
はい、
ロボットっていう設定みたいなんですけど、
ロボですか、
うん、ロボですね。これを出して、
はい、
製作販売してるんですね、その金型メーカーですね。
はいはい、
で、そのオリジナルキャラクターとして設定を作って2019年に発売、ホビージャパンでも紹介されてたと思うんですよね、
うん、
ちなみにね、家事を手伝ってくれるロボがいたらというコンセプトのデザイン、
うんうん、
関節可動接着剤なし、カラーリング済みっていう、
うん、
やっぱね、そのすごい小さいブース、企業ブース出してらしたんだけど、
はい、
なんかやっぱなんだろうな、自分たちの技術に誇りを持ってて、
うんうんうん、
でそのちっちゃなブースでこのカデンナちゃんを売ってたんですけどね、
はいはい、
うん、僕模型これだけ買いました。
ほう、
静岡で、
うん、
レンジ色の初めてかもしれない女の子フィギュア。
何センチぐらいになるんですか、できた。
これは要するに HGUC 的な感じですかね。
あ、そんなサイズ感ですか。
うんですね、12分の1だから、
うんうん、
人間のおにゃの子の12分の1フィギュアと同じぐらいの大きさですね。
なるほどね、
うん、だから12分の1の例えば、はい、いろんなあれが出てる椅子とかさ、テーブルとか出てるじゃないですか、
はいはいはい、
あれと組み合わせるサイズだから、それを組み合わせた作品を展示されてましたね。
うん、
やっぱなんだろうな、金型メーカーのプラモデルって、
はい、
やっぱちらほら見るんですよ、これ以外にもね、
はい、
うん、有名なとこだったらスーパーサツダンゴマシンさんっていうプロレスラーのプラモデルが出たんだけど、これは社長、スーパーササダンゴマシンっていうプロレスラーが社長なんですよね、
は
い、金型。
はあはあはあはあ、
もちろんプロレスもやってるんですけどね、
はい、
うん、面白いんですよ、プレゼンして煽るんですよ
、
で、まあ、そういうのとかをはじめとしていくつもあるわけなんですけど、
はい、
そのここの人たちなんかやっぱこうなんだろうな、僕が言うのはちょっとこっぱずかしいんですけど、やっぱね、自分たちの作ってるものに自信と誇りがある感じがしたんですよね、
うん、
話してて、
はい、
うん、だからやっぱ静岡に行ってこういう、もちろんこれ普通のプラモデルメーカーさんと話をするのも、前回だったらタミヤの話したけど、はい、静岡の楽しいところってやっぱね、一つはね、やっぱメーカーの人が胸張ってるところを見れるっていう、
なるほどね、
これはね、やっぱもうモデラー同士の話し合いは他の展示会でもできるわけなんだけども、
はい、
メーカーの人がいて、
うん、
でなんか魅力が伝わってきてこっちに、
うん、
それを言葉にして出した時、うん、その人たちも本当に 嬉しいっていうか、
うんうん、
そういうオーラが出てくるんですよね。で、自信持ってるんですっていう。
我が意を得たりと。
そうそうそうそうそう。なんかね、それを何回か今回も味わえたんだけど、いろんなとこ。
うん、
うん。うん。それがやっぱいいなって思ってますね。そんなの一番感じたのが、この、カデンナだったんですよ、
はい。
で、思わず僕もプラも買っちゃったっていう。
はいはい。
感じですかね。ここでモッチさん現れましたかね。
ませんね、まだね。
え、なんか今、あれあれなんかさっき、あ、
なんか声しました、ま、一両でも現れました
か、うんうん、なんかピヨンつってね、
うん、
スカイプのアイコンが僕を見てって言って、
うん、
自己主張したんだけど、モッチさんじゃなかったな。うん、というわけで、まあ、この、はい、金型屋さん、池上金型工業さん、
うんうん、
ちょっと僕好きなメーカーになっちゃいました。うん、で、はい、あとあれだね、クラウンモデルの話、前回、
はいはいはいはい、
山さん言ってくれたと思うんだけど、
気になるところですよ。
ね、重機のプラモデルがメインだと思ってたら、
はい、
昔はもっといろんなモデルを出してたんだよね。
うん、
うん、でも途中でやめた。で金型も手入れされずにもうほとんど全部使えない状態というところになったけど、
はい、
この2024年になってプラモデルを展開するってことで、
うんうん、
なんかね、カエルのロボットとかね、
カエルのロボット、
うん、これ写真ないんだけど、
はい、
上げてないんだけど、
はい、
それも作ってるし、これはでもなんか外部のデザイナーが入って、
うんうん、
やってるみたいだけど、あとはね、ハウニブね、フライングソーサーを1500円ぐらいで作るっつって。
ね、あ、これはまだ出てないんですか？
いや、もう、あ、まだ出てないはず。うん。まだ出てないはずなんですけどね。
はい。
これがね、僕が見てたら、
はい。
女性の設計士さんが寄ってきて、
はあ、
うん。今度出すんですよ、私がデザインしました、っつって。アピールされて、若い小柄なね、美しい、女性でしたけども、まあ美しいはなくてもいいんだけど、うん、可愛らしい女性でね、で自分がデザインして、それを金型の線図にして、それを金型で起こしてるっていう、あ、起こすのは別の職人さんだろうけれども、うんうんうん、やってるんだ、1500円ぐらいでって言って、すごい情熱だったんだけど、驚いたのは、
はい、
その日の朝、
はい、
僕が泊まってるホテルで朝ごはんを食べた時に横にいた女の人だったんだよね。え、あなたところでホテルは何々で朝の何時頃どこそこの席でご飯食べてましたよねってストーカーみたいなこと言っちゃう。
はいはいはい。わっちも言ってね。
そうそうそう。でもまあ、まあお客さんだからね。
思っても言いませんしね。
そうそうそう。まあそれも印象に残ったけど、でもすごい若い女性の設計士さんだったから。
おー、楽しみですね、今後。
そうそう。なんかね、頑張ってほしいなってこれも思って、うん、タミヤの若い設計士さんとも前回話したけど会ったし、
はいはい、
ロケットモデルズではね、設計士 K 君と出会って、
うんうん
うん、なんかやっぱね、やっぱこれ静岡的な出会いだなっていうふうに
思えて、うん、メーカーのね、中の人
ですね。うん、良かったですね。やっぱ静岡に行ったら僕は、やっぱ、こういう、なんだろうな、話しかけられてきて、
うん、
その人がなんか、すごいアピールしたいっていう空気出してきてたら、
うんうん
うん、やっぱね、つい乗っちゃうね、
うん
うん。で、やっぱ好きになっちゃうね。やっぱみんな、自信持ってるから、そう、応援したくなるんだよね。
なんて話をしてると、もちさんが来られたんじゃないですか、これ。
もちさん、もちさん。
もしもし、もちさん。
これ今入って大丈夫ですか？
いいよ。
いつでもいいです。
もっちさんの番組じゃないですか。
何言ってんすか、もう。今よりのやつ全部消えたともええぐらいですわ。
うん。
なるけど。
もっちさん、体調不良とかじゃないですよね。
いや、ちょっと、まだ。
いや、赤裸々に語らなくてもいいよ。体調不良じゃなければいいんだから。うん。
はいはい。
ね。
大丈夫
ですか？
うん。じゃあ、これを機に、もっちさん、もっちさん、お茶買ってきて。
はいはい。じゃあ、一回ちょっと、休憩で。
はい、
はい。
いらっしゃい。
ホビーのデジタル化が進む中、昔ながらのプラモデルを作る楽しさをより多くの人と分かち合いたい。作って、 飾って眺めて楽しい商品をお求めやすい価格で提供する日本の新しい模型ブランド、それがロケットモデルズです。ロケットモデルズのプラモデルは全国の小売店、オンラインショップにてお求めいただけます。詳しくはロケットモデルズで検索。ウォルターソンズ、それは根っからの模型好きが立ち上げたホビーメーカー。熱い情熱を注いだ製品をみんなにお届け。フラッグシップモデルメタルプラウドシリーズはコレクターズグレードの新基準を目指すべく、剛性と柔軟性を考慮した素材耐久性を追求。手作業による塗装工程と高精度担保印刷による判読可能な極微マーキング類、さらにはリアルな背景付きディスプレイベースが付属し、ウィンドウパッケージのまま飾ったり稼働させて楽しんだりできる次世代の完成品シリーズなんだぜ。基準グレードのスタンダード、金属製可動履帯を標準装備するザ・タンジブル、組み立て模型版ザ・キットの3グレードが陸・海・空で展開中。お求めは全国のホビー取扱店、ネット通販店で。次世代基準の完成品模型をみんなで楽しもうぜ。プレゼンテッドバイウォルターソンズジャパン。
よまよい、カレー好き。
悩みを申すがよい。
あ、松尾も。
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジオを聞くがよい。
ははー
ははー、ビックビックじゃぞ。
よまよいさん、もっちさん、エニグマくん、プラモ作ってますか？ゆいまるです。
はい、すいません、遅れて申し訳ございません。お詫びに大量に差し入れ持ってきました。
小芝居好きやな。
その感じかい。まあ飲みますよ。
失礼しました。
お、これあれがあるじゃないですか、あのコーラが、
はい、
コーラゲップ出るかもしれないけどね。
私は台湾ウーロン茶を。
台湾ウーロン茶。さあ、
ありがとう。
どうどうも。ウーロン茶ところで、
はい、
後半戦いきますか。
ねえ、お前さん。
はいはい、
え、
なんか、はい、じゃあ、ですね、あのムチさん、あの交換を入れてくださいね。今週の仕入れっていうことで。
どんな効果を、パパパパパパ、
あ、そんな感じですかね。何でもいいんですけども。
今週の仕入れ
ということでですね。
はい、ということで。
はい、別に何ということはございません。今更どうこういうほどのもんでもない。ハイグレード UC というやつですね。はい、
おぉ。最近再販かかった何か？
先週かな、先週かな、うん、あの、火曜日が一年戦争祭りやったんですよ。
おぉ、ね、じゃあ、ジムキャノン2とか？
そういうことですね。はい。
ああ。
UC はユニバーサルセンチュリーのことですか？
そういうこと、そういうことです。
おぉ。
それでまあ、火曜日、まあちょっと回ってみたら、まあないですな、さすがですな、いう感じだったんですね。
なかったんだ、もうね。
先週休みで、病院に行って、それから、リュウマチ見てもらいに行ってですよ。リュウマチなんですよ、私。で、まあ、ソフマップ1位の、山田2位の、上司2位の、みたいな、イエサブ1位の、タムタム1位のと3年来たことしたんですけど。
関西はまだソフマップありますか？
あります。まだ生きてますよ。
ああ、生きてます。
パワーランド。はい。
名古屋はなくなりました。
ああ、まあ、小島に壊れてね。
あ、そっかそっか。合併してるのか。
うん。で、まあ、なくてですよ。ああ、さすがに、まあ、一年戦争祭りやから、あの、ジジイと転売屋たちが喜んで買いあさっとるんやろうと思いながらですね。すぐ、その日は帰ったんです。
うん。
で、もう私ね、もう一つ奥の手がありましてですね。
奥の手とは？
はい。大体ね、再販って課金出るんですよ。
ああ、うん、そうなんだ。うん、
販売の、スケジュール。火曜、金曜。で、土曜日が新製品。
ああ、なるほど。
で、金曜日は金曜で、まあ、外回りで、田舎の方回りますんで、うん、サンタっていう田舎に回るんで、ちょっと行ってみよう。
うん、
で、行ったら見事、某山田電機でですね、見事事務コマンドがありましてですね。
ほう。なるほど。
多分ね、そこはね、どう考えても、金曜日に品出ししたとしか思えないですね。普通は火曜日に品出し、届いたらね、多分火曜日に、で、届いて火曜日に品出しすると思うんですが、残ってるわけがないんで、こんなもんが。あっという間にみんな、おっさんどもが危機として買い漁ってましたから、他に。タイミングもまあ良かったっていうところ
。ああ、良かった良かった。
リモコマンダーの宇宙仕様ですね。
あ、宇宙仕様ね。じゃあ、0080の時のキットだよね。
おかせん。
時っていう。それを元にして HGUC 出てた。
はい。
モデルってことだね。
たかだか800円ですよ、これ。今やったら。
そうですね。
まあね、その分、なんですが、スネとかに、スネとかヒジキ、文化線バチコーン出るモデルではありますけど。
そうだね。
まあ、でもこの頃のハイグレード牛安かったんやね、思いながら。うん、
で、しかもまあ、出来がいいし。
形はね。
だからまあ、本当に塗装しないで組む人じゃなくて、塗装するような人だったら、美味しく作れるキットの一つだよね。
ですよね。
自慢ですけど、僕も2個持ってますよ。
あ、そうや。
やっぱ欲しい、ジムってやっぱね、欲しいからさ。
要所要所を抑えときたいですよね。
そうそうそう。それ持ってるのに、
はい、
やっぱね、ガンキャノンっていうか、ジムキャノンの方を先に作っちゃったんだよね。本当不思議だよね。
じゃあまだ作ってないと。
あ、まだ作ってないですよ。ジムキャノンが1個、今のジムコマンドか、宇宙用か。
はいはい、
僕、陸戦用1個と宇宙用1個だな。まあ、以前発売された時のやつ、箱はもうボロボロなんですけどね。いいもん買われましたな
ぁ。いや、でも買える思いませんでしたね。うわっとぁいう感じでした。
でも一応回ってみてってことだよね。ああ、よかったね。
それはしつこいなぁと割りながら思いますね。
いや、作りましょう。作りましょう。
頑張る。
いいね。
罪を崩しましょう。
ほんまですわ。
気が重いっす。
とまあ、そういうことで、お手入れいただいておりますので。
あ、はい、メールですね。
はい。
お
ぉ。謹んで拝読させていただきます。
ありがとうございます。
はい、お願いします。
はい。ハンドル名、赤点急降下さんですね。
ました。いつもありがとうございます。
男性関東の方でございます。普通おたということで。もっちさん、山よりさん、馬鹿の虎さん、こんにちは。
こんにちは。
第413回にて、普通おた採用していただき、ありがとうございます。
短くしてすいません。
ちょっとこう、言いながらここもちょっと短くします。よまよいさんがバイクでうんぬんかんぬんというところは、
ごめんなさい。
手話旅ラジオを聞いてくださいっていうことで。
そうですね。手話旅聞けばわかる。ね、
手話旅です。はい。先日、やっと静岡ホビーショーの情報収集が追いつき、プラッツさんの8時間耐久配信動画の、坂木原社長ご出演時間帯もチェックし終えたところです。
してない。見てみます。
その中で、今回発表の新製品群、2脚メカや4脚メカだけでなく、E60 と E100 の送輪式も展示に合わせて超特急で形にしたもので、新規金型の部分はこれから詰めていく中で、お客さんの声も聞きながら変わっていくという話があり、ここで、馬鹿の虎さんがフィーチャーしていた新キャラ、設計士 K さんが腕を振るうのだなと思った次第です。
まさにその通りですよ。
そうですね。
自分のような、買った、積んだ、報告しかない、ロケットモデルはこんなに楽しいぞという発信ができていない。そのくせ、妙に声だけでかいおっさんは、そんなひげせいでもね。妙に声だけでかいおっさんはそれぞれ退場して SNS からだけです。ロケットモデル買うのやめますという意味ではないです。
よかった。
若い人、ね、若い人作る人の、若い人作る側の人が、ここはこういう意図を込めてこういう形になっています。ここはコスト見合いでこうなっていますが、ユーザーさん側で好きに保管していただければ、 などを発信していただく方が自然で健全で前向きであると思います。
うん、まあわかるけど今時そんな若い人そんなにいるかな。
はい、いたらいい。榊原社長も今までよく自分のような鬱陶しいおっさんを、このひげせいブロックせずに相手してくださっていたものだと感謝しております。
あ、それは僕も同じです。
そうですね。とりあえず、72分の1ものとして、大型アイテム、完全新規アイテムのつなぎのタイミングで市場に投入されるであろう、ビエラフースラーを迎える準備、
うん、
資金確保と積み増しをしながら待機しております。
あ、素晴らしい。本当やっぱいいユーザーさんだね。
まず買うことですからね。
そうだそうだ。
鬱陶しい相手をしてくださって、でもう一つ、アクトキューブさんの気候歩兵交流についてだらだら書き連ねた私の長文を、はい、馬鹿の虎さんが、
はいはい、
どこかで見たようなものであり、見たこともない新しいものになっていないと感にしてような抽出をしてくださったのには、サバラジオの CM のようにはっはーとなりました。本人がやってますからね。
いやこれ今のははやっぱうまいね。
お菓子とタッキネズカッチです
な。でもかなりあれだね、
ビックビックじゃぞとか、
文脈が難しくなってる ね。皆さんこれサバラジオ聞いてみたらわかりますよ。
そういうことですね。聞きましょう。
うん、
さらにそこからの流れで直近のバーンブレーバーンにつなげる柔軟の視野の広さ、
上半身と
下半身がつながっていない感じがする。マクロスのデストロイドみたいにバリエーションがあるのかもしれない。
これ本当に喋って
なかったかな。という洞察の深さにも敬服しました。
気づいてたんでしょ、赤点急コパさん。
集団を統率する立場の人は見えている景色が末端とは違う。
なんか今日はえらくネガティブですね。
いや、順序逆で遠くが見える人だから大所帯を束ねることができるのか。とまれ、最近のガンプラジオは雑用の片手間に聞き始めたのが、いつの間にかスマホを前に正座している感じで聞いています。
これ褒められてますよね。
超褒められてるというか、持ち上げられてるというか、よいしょされてるというか。はい、いい感じはそろそろ終わり。これから暑くなるようです。
うん、確かに。
お三方、また、榊原社長、ロケットモデルズとウォルターソンズジャパンの皆様、お体に気をつけてお過ごしください。
そうだね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ご丁寧にありがとうございます。
いやー、褒められ、こんなガンプラジオで褒められたの初めてかな。
こんなガンプラジオ。
いや違う、こんなにガンプラジオで褒められた、こんなガンプラジオ。今のはちょっと句読点の入れ方がおかしいですよ。
学校の先生としてはそれはちょっといかがな本か
と。うん。でも集団を統率する立場の人ってこれ、俺？
まあでも
統率とかしてないから、
あのあれですよ、なんだ、AFV の会の会長ですからね。
岩流会。
違う
岩流会。統率してるじゃないですか。
あ、まあまあ統率っつうかね、まあ、うん、まあ統率なんかな。まあまとめ大所帯を束ねるのは必要だよね。うん、うん、まあでもありがとうございました。あのね、僕こういうの言われてとっても嬉しいです。ありがとうございました。でもやっぱガンプラジオはそういうなんかな、柔軟性とかいろんなね、榊原社長をはじめとしてね、はい、あのゲストさんもこれから呼べたら呼ぶし、はい、ね、いろんな視点でこうプラモデルについて話してるってことはとってもいい場所だなと思うんだよね。うん、キャラも
一モデラーとして見上げることができるとかね。
うん、そうですね。それでまあ榊原社長らのおかげでやっぱ業界の話とかもね、うん、うん、できるし、いろいろ情報もあるし ね、面白いと思うんだ。うん、まあ、
褒めていただくのは本当に嬉しい、ありがたいですので、うん、まあ、あの自分を卑下するのはちょっと控えめにしていただけると、
うん、まあお分かりと思うけど、僕ら赤点急行さんのこと尊敬してますから、あのまたバンバン送ってきてください。今回もね、あの面白い、なんか自分が老害であるかのような演技を、老害仕草はしなくて大丈夫なんで、お互いもう年ですしね。うん、 ですね。うん。
お願いします。
は
い。
来てくれる人は全、問答無用でいい人なんです。
そうですね。あと今までのところね、ガンプラジオは、普通は採用って最初に言われてたけど、全部採用してますから。
100% 誇ってますからね。
あ、今のところね、
はい。
将来はね、ほら、5万通とか届くようになったらね。
ちょっと、
ね、選んでよ。そうそう。で、一応全部目を通してますって言ってね。枕言葉のように。
届いたメールは5万通って言って。
そうそうそう。まあ、頑張ります。それじゃあ、ハッシュタグいきますね。
はい、はい、お願いします。
さっきチェックして、一番最新のあれは、ソーミさんかな、
はい、
です。タミヤ山下ホビーピットロードの松立花型駆逐艦を作ったよって話ですね。いやー、全部、どれも名作と言われてきたキットなんだけど、やっぱ山下ホビーが、
はい、
出てくことによって、なんだろうな、今、やっぱ山下ホビーのパーツをうまく使ってっていう感じになってきてるんだよね。ちょっとね。ソーミさん分かりますよ。僕も買ってるし、作る予定のある、ね、低型駆逐艦、魅力的ですよね。はい、次は雪崎のちさんです。
はい、
はい、
鬼神兵団のアニメ版のことを、
はい、
こうね、交流とつなげて語ってて、とても、アニメ版がお好きだっていうことが、分かりました。それから、公開投票でダグラムの公開投票を紹介してくれたりとか、それから何よりも大事なのは、もちさんもちさん。
はいはい。
一番、今週一番古い方のあれなんだけど、帰宅したのでこっそり画像追加っていうことで、白蛇王か。
はい。
画像を加えてますよ。
はい
はいはい、見ました？ちょっと調べてみて、雪崎の父さんね。そして自分が設定担当したのは、この青いの青大将ですっていう。
あ、はいはいはいはいはい。
はいはい。
それ見ましたね。
見た？ねえ。
多分僕、リポストしてるんじゃないかな。
うん。で、どうですか？一言言ってあげてくださいよ。
弱いな。
ここはやっぱほら、
杉崎の日
々さんは、もちさんに一言コメントもらおうと思って出されたと思うよ。
まあ、リポストで、まあ、紐付けてるんで、あれなんですけども、まあ、
頑張ってんじゃないのみたいな感じ？
頑張ってんじゃないのっていうか、もう、すごい、まあ、
まあ、努力はわかるわね。
うらやましい
限
りなんですよね。うわーとかって。
そうなんだ。
で、ちゃんとやっぱり、出来上がってるキャラクターなので、
うん、
まあ、まあ、あれから、まあ、いろいろあって、今は、青大将、ダブル O っていうのかな、ちょっと読み方が、はっきりとわからないんですけども、O が2つくっついてるタイプの、おそらく、まあ、ガンダムダブル O みたいな感じの読み方じゃないかなと勝手に思ってるんですけども、
うん、
まあ、ちょっとキャラクターがロボットに今なってるんですね。うん、なので、ちょっと別物みたいな感じにはなっちゃってるんですけども、その、青大将の初期の青大将って01なんですよ。
うん、なんでそんなことまで知ってんの？
なんでって、まあ、雪崎の知事さんもおっしゃってたので、なので、要は、昔のスタイルに今戻ってるっていう感じになってるんかな、青大将は。で、ロボットだったのが、まあ、戦闘マシーンみたいな感じだったのが、うん、まあ、ちょっと人間っぽい、何かを手に入れて、で、活躍してたのが初期の01の方なのかな
ー
なんて勝手に想像してるんですけども。
ああ、これは、
どうなんでしょう。
君のアンサーが必要だね。
あ、まあ、この、なんか、
この飛び蹴りってどうやってるんですかね。
多分、アクションの方がされてるんだと思うんですけど。
うん、すごい決まってますよね。
そうなんですよ。だから、演じられてる方も本格的にアクションされてる方なんだろうなと見受けられるんですけども。
弱者から質問なんだけど、これはワイヤーでやるとかじゃなくて、トランポリンとかみたいなもので助走してこう、跳ねるってことなんですかね。
いや、ですね、そういうパターンもありますけども、全然トランポリンとか使わずに普通にステージの上で、ダーッとこう、 やってる方もおられますよ。
それは運動能力がいるってことですね。
まあそうですね。
ああなるほどね、素晴らしい。
飛び蹴りした後でちゃんと着しない、着地しないといけませんもんね、これ。
そうですね。
しかもね、プロレスよろしく受けなきゃ死んじゃうから、受けてあげなきゃ。
マジ決まったらいかんもんね。
でそういうことで今の映像、DVD とかあと YouTube とかのやつはあるんですけども、その今 WO になってるやつはあるんですけども、昔の行き先の知事さんが手を入れられてたっていうんでしょうかね。その担当されていた時の初期青大将の映像っていうのは僕もまだ見れていないので、なんかの機会で見れたらいいなーなんて思ってたりします。
なるほど。はい、なるほど。
リクエストでした。
はい、というわけでリクエスト本当。雪崎の地さんもね、今回も9通送ってくださってるんですけどね。
ありがとうございます。
またお願いしますよ。はい、僕ちょっとこの話もうちょい伸びるといいなと思ってるから、プラモデルの話もね、他にもザクを作ったよとか。
そうですね。
ありますが、はい。こっちもお願いします。はい。で、次ですね、Q さんです、は
い。ありがとうございます。
これ雪崎の父さんとも紐付けられるんだけど、ダグラムのプラモコンペドキュメントダグプラ5っていうのを開催してて、いいと思った作品に、いいねをしてもらうことで、コンペが進むらしいんでね。
みたいですね。
うん、皆さん、ぜひ、応援してあげてください。
まだやってるんですかね。
うん、僕まだ投票したよ。
あ、はい。
さっき。投票しました。
はい。はい、うん。はい、次が E3P 車好き親父さんが、はい、PG ユニコーンを作ったよっていうのを上げてくれてます。光ってますね。
パーフェクトグレードか、すごいな、
うん、すごいですね。これお高いキットですよね。
でしょう ね、
ね、2万とか2万2千とかして、それに光らせユニットを入れるんですよね。
うん、すごいですね。
かっこいいです。はい、
光って、
うん。で、次が青巻主任さんです。
はい、ありがとうございます。
これはSD、バンシーね、SD バンシーを作ってるって話で。
SD か、
うん、うん。光らせるんだってね。うん。塗装で試したい技法があるって書いてるから、これ完成が楽しみですね。
お
うん。青巻主任様、岩流会の展示会来てくださいますか？同じサークルの人が6人来るって言ってて、今ね。うん、だからその中の一人が青巻主任さんかなと思いながら、ドキドキしながら、手続きを進めてます、はい、またよろしくお願いします、
はい、お願いします。
次が手のりさんです。はいはい、
はい、ありがとうございます。
HG はサクサク作れて本当にいいって言って、これグフですね、グフカスタムですね、
あ、
うん、気分転換に持ってこいですよって、うん、ですよ、よまよいさん
ね、
まさに HG ですね。
ね、ハイグレード、
うん、テノリさんありがとうございました。ヨマエさんのやる気をツンツンしてくれてありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、次がね、トリフィドさんですね。
はい。
ありがとうございます。
PTA で模型クラブのお話すごくいいと思いましたって、これ僕話したやつだね。
うん、うん。
うん。で、PTA の T はティーチャーの T とは知ってたんですが、先生は何をしてるのが外部にほぼ見えてなくて、うん、P の保護者の方々の辛い体験談ばかりです。全くですね。楽しいことでつながって別の課題にも取り組むのは理想的ではないでしょうかって書いてあって。うん。まあ、そう思いますし、僕もね、自分の子供の、が中3の時は PTA 会長やったんですよ。
ほ
ー。うん。やっぱね、PTA っていうのがやっぱ難しいんですよ。とっても。ね。
でしょうね。
うん、なくしたいんだけど、
はい、
なくせないっていうか、踏ん切りつかないんだよね。長年やるわけじゃないから、僕の場合なんか1年間だけだったから、
うん、
そこでいきなりやってきてなくすとか、まあ言いづらいじゃないですか。
まあそうですね。
うん、
でしょうね。
うん、だから、トリフィドさんは多分そういう現場のことが分かってらっしゃるんだなって思いました。うん、まあ確かにね、この学校は PTA がめっちゃ活発な学校だったんだよね。
うん、
お
だから、まあ、だからパワフル。僕が提案したわけじゃなくて、この先生はこれが特技だからこれやってもらおうや、みたいな感じで。
あ、そういう余裕というか、ね、そういうのがあったわけですね。
うん、
余地がね。
うん。あ、立派なというか、すごい活発な、
うん。
うん。そうね、ちょっと専門的になるけど、学校運営協議会っていうのを立ち上げるっていうことが、 ここ最近のトレンドとかも今当たり前で立ち上げなきゃいけないんだけど、うん、その運営協議会的なものが、はい、その政府が決める前に中央教育審議会が決める前にもうとっくにできてた学校なんですよね、うん、先進的なパワフルな学校だったんで、うん、こういうこともやってたんですよねって話ですね。
また別なんですか PTA と。それはその
そうですね。それとはまた別ですね。PTA は本当に学校を支えようっていう組織だけど、うん、学校運営協議会っていうのは地域の人との有識者とか保護者とか教師とかが寄り集まって学校をどうしようっていうのを話し合って地域を盛り上げていこうって学校の運営を楽にしていこうっていう会議なんですよね。
学外に及ぶっていう。
そうですね。そうそう。で、有識者がいっぱいいるから、退職した校長とかね、大学の教授とかね、
はい。
でも会議をするだけで大変だから、
あ、そうでしょう
ね。うん、実は、政府の思惑通りに、この良きものっていう風な運営ができるのは、うん、本当に地域の人に力がある場合だけですね。
それか、そういう熱意と理想を持ってやれる人がおらんというところですよね。
そうそう。しかも現場に、押し付けにならないっていう塩梅を知ってる人になるよね、
うん
うんうん、非常に難しいですね。
そうでしょうね、うん、PTA は確か、はい、あれです、先生と、親両親ですか。
そうだよね。
ペアレンとティーチャーアソシエーションでしたっけ。
うん、
なんかそんな感じでしたよね。
うん、だから全く違う組織の話を今してたんだよね。でも PTA っていうのはだから、ね、もう長い歴史のある、
うん、
ペアレンとティーチャーでやる、うん、まあ、学校の奉仕組織になっていくんだけどね。
うん、
なるほど。
はい。ありがとうございます。この話深掘りしたらいくらでも喋れる。トリフィドさん、
さすが先生。
ボタンを押さないでください。プラモデルから離れていく一歩なんで。
なんならそのラジオやるかっ
ちゅう。はい、いや、元に戻しましょう。
うん。あ、でもね、ほんとそうだね。ポッドキャストでさ、現在の学校の、批判をするポッドキャストとか作ったら僕喋れますよ。
うん、
教育を語る。教育行政。この度決まったいろんな、法律も全部クソだっていうね。
なるほどね。
また話が。
はい、じゃあ戻しますね。まなぶさんです、
はい。はい、ありがとうございます。
海洋堂のね、あれだね、ゆるキャンのフィギュアが再販されてるんだなっていうことで、まあ、再販ですよね。で、海洋堂はどんどん新しい製品を発表してますから、
はい、
もしかしたら新しい方かもしれないんですけど、僕はちょっと弱者なんで、ゆるキャンのキット自体には弱者なんで、ちょっと語れません。あとはセナの話も書いてくださってますね。
うん、
ハイルトンセナですね。いや、でも、モッチさんはだいぶゆるキャンの3は見てるアニメだよね。
あ、そうですね。もうずっと見てます、
ね。面白いね。新キャラもいいね。台本がやっぱいいから、うん、モッチさんが静岡に来るのに退屈な道を、これも彼女が走った道かと思ったっていうのを、僕、笑っちゃったけど、わからないではないですよ、やっぱり。うん。これいいキットなんで、まなぶさん、どんどん買っちゃってください。
はい。
あとはセナもね、セナ、アイルトンセナっていうのが死んで30年っていうことなんだけど、
ねえ。
大ブームを牽引したね、音速の貴公子とか言って、
うん。
うん。この人もとんでもない人なんだけどね、セナもね。まあ、神格化されててさ。で、このセナが死んだ時はね、本当にね、バリチェロってのが事故を起こして、
はい、
うわ、やべえって言ったら、ラッツェンバーガーっていう人が亡くなって、
はい、
その後してセナが亡くなったんでね、地獄の日々でしたね。本当地獄の3日間というべきかな。
どうなってるんやねん
か。そうそうそう。で、もうおかげで F1 は安全を考えるようになって、かなり、ああ、よかったって思うことは何回もあるようなことになってね。うん、まあ僕はセナ忘れらんないですね。はい、ありがとうございました。ごめんね。これもまた機会があれば話します。はい、アシベさんです。
はい。
144分1のゴックのパチ組完了って。山谷さん。
そうですね。
パチ組完了って。
ね。いいですね。かっこいいですね。やっぱゴックって大好きです、僕も。
ゴック、かっこいいね。このゴックすごいかっこいいね。
さすがゴックだね。とも大事。
うん。そうそう。
さすが。立ち姿のポーズが自然でかっこいいですね。
そうそうそう。怪獣っぽい感じ。 魅力も出てるしね。はい。で、次がジョージさんですよ。
はい。
はい、マスエルの続きが、あって、ほんと、うまいことこう、エポパテ削り出すなとか思って見てるんだけど、一方でマットアロー1が着弾したっていうね。
はい、オンソアしたんですね。
うん。でもこのメーカーのね、不死身、
はい、
どうも、情報、事情通の方から聞いたところによると、
は
い、社長がひっそり交代してるって、
のようですね。
聞きましたよ。
はい。
で、それが金型メーカーの、会社に、買い取られるっていうか、吸収される形で、情報交代したんじゃないかと。
はい。
もうこの話は業界内ではもう周知の事実っていうことらしいですね。
ところがね、インターネットで検索してね、はい、僕らみたいな一般ピープルが見えるところにはまだ情報がないんだよね。
まだそうですね。
ということでまだ未確認情報としておきますけど、不死身最近の X のつぶやきとかも国内工場でやってるんだよとかなんか。
アピってましたもんね。
アピってましたよね。
なんかね。
うん。これがやっぱ不死身のためになっていけばいいなと思いますけど、最近の情報ではマクロスモデラーズに不死身が急に参加したりとかね。あと不死身は静岡にはなかったんだよね、お店が。ないんだよね。静岡の組合出てるから。
あ、そっか。
あ、
うん。だからまあ、なんか噂、を検証するレベルに僕はいないので、なんかわかんないけど、でもかなり、ありそうな話。
今後何か変化があるのかもしれませんね。
だから不死身のね、素敵なウォーターラインのキットとか、なんか本当再販されないんじゃないかとかちょっと怯えてますね。
ああ、ごたごたで、ね。
欲しいものがあったら、とりあえず買えって感じかも、
今のうちにね。
だって中国に金型まで持っていかれて、モーターから出せないってことは十分あるからね、わかんないけど、
そうですね、可能性というんであれば、
はい、ということで藤見さんなんか気分を害されたらお聞きください。はい、はい、次は帝国デストロンさんです。
はい、
はい、ありがとうございます。
ね、今回はね5通くださってて、
はい、
ストリートフェスタ2024私のコスプレの話、
はいはい、
それからあとグフを買ったっていう喜びの声
が、このグフ欲しかったな。
でも、ストリートフェスタについていっぱい書いてくださってて、
はいはいはい、
しゃがみ込んだモビルスーツが可愛いですよね。
可愛いね、これ、ね。
可愛い。
このキューベルワーゲンが本物見たっていう、
はい、
本物があったっていうのは、やっぱ、これは国内にあるからね。
うん、
それがかまどっていう会社の、
はい、
社用車じゃないかなと思う。違うかもしれないけど、でもまああれだよね、フォルクスワーゲンをベースにしてキューベルワーゲンの新車も発売されてるしね。
うーん、
されてたか。だから好きな人は買うんじゃないかな、やっぱり。
まあそうですね、たまらずそうでしょうね。
デストロンさんは動画配信されてるから、もしかしたらこの話も見れるのかもしれません。はい、はい、次が、ヒゲズラオヤジさんです。
はい、ありがとうございます。
すみませんです。
ウルトラホーク1号を作ってて、ずっと、ベータとガンマのすり合わせをしてるっていう。
ひたすらされてるという。
これ、結構でかいはずだよね、このキットね。
そう。
結構大きそうですね。
これが、8月に行われる。
キットか、これ。
これ、巌流会の展示会で見れると思うんですよね。頑張ってください、辛くても。
苦しくったって、
はい、
悲しくったって
ってね。ですよ。はい、次はレイジさんですね。
はい、ありがとうございます。
これはね、35分の1の列車砲レオポルトだって。
あら。
パーツが異空間に消えたって。
ああ、よう、よう聞く話ですね。
これさ、
はい、
もう無理だよね。だって、だからパーツ交換は追加無理だから、でも、この頃ほんとね、モッチさんひどい時期でね。
あ、そうですか。
ドラゴンとか、
うん、
トランペッターっていうメーカーが競い合うようにして、
はいはいはい。
いろんなものをバッティングさせて出してた時期でね、
うん、
35分の1のレオポルトって、なんだ、人間の身長よりもでかい長さになるんじゃないかな。まあ、とにかく怖いっす。
メカどっちですか？
なんで
メーカーどこですかね、これ。
これわからないですね。これ僕のレオポルト買ったことないから。
普
続かないからね。
まあ、レイさん、メーカー教えてください。
はい。
あと、タラップぐらい作れますよ、レイさん。頑張ってね。これを。
なくったって気がつきませんって。
あ、そうそう、それも言えるね。それも言える。
大丈夫、大丈夫。
うん。
方針以外大丈夫。
うん。レイさん、頑張ってください。
一言や。
次はプラモ男塾の塾長さんで。
あ、ありがとうございます。
青葉でね、はい、男塾を集会で行ったっていう話と、それから彼のバイクが川崎であるってことが。
バイク乗ってはりますやんか
い
さん。
これはいいんですか、やっぱ。
ああ、もういいですよ。男空霊、川崎、男空霊4発というやつですよね。
まさに男塾の塾長たる。
らしいというかね、まさにふさわしいバイクですな。
川崎グリーンっていう。
そうそうそう。
いいですな。
GPZ7 半。7半いうところがこだわり感じますね。
なるほど。まあ、重量級のバイクですよね、これって。あ、でも空霊だからちょっとは軽いのか。
ああ、この頃のバイクってやっぱし重たいんじゃないですかね、ちょっと。
ああ、なるほどね。で、これはヴィンテージってやつでしょ？
今やそうですね、や。
いいご趣味ですね。
もうこれヴィンテージなのか。
あるでしょう、もう80年代ぐらいのバイク言うたらもう。
そうだね。
大事に乗ってはるんですね。素晴らしいです。
素晴らしいです。はい。じゃあ次、ケン・タケシ君に行きますね。
あ、ありがとうございます。
1,2,3,4,5,6,7,8,9 通くださってますね。
おー、ありがとうございます。
でもやっぱ、カブと会なんですよ。
カブと会
を一週間ずっと頑張ってたっていうね。
はい。
偉いです。あ、でもゴムラも作ってるし、あとね、僕ね、ちょっと紹介したいのは、ビッグカラーの話があって、ビッグカラーね、こういい蓋なん、あ、いい、あの、なんて、瓶なんですよね。
はい。
で、これ、ぐしゃぐしゃ手で混ぜて、掘って蓋開けたら、その、塗料の塗質口の、抑えが、蓋にモールドされてるんだよね。そこにちょっとしたちっちゃな穴があって、
はい。
お
ちっちゃいね、ほんのちょっとさ、はい、あ、ここ塗り忘れたとかあるじゃん。
まあ、ありますよね。
ね、その時はね、トレイもいらず、
はい、
そこに筆突っ込んで、
はいはい、
ちょっとだけあるんで、本当にちょっとね、それ筆につけて、あの、模型塗っちゃうって、僕もね、すごいやってて。
あ、そうなんや。
すごいやってるの、これ。今日もした。
ね、
トレイに出してもいいんだけど、この塗り方だとね、本当に汚れが少なくて済むし。
ああ、なるほど。
とにかくね、本当ね、タミヤエナメルとか、すごい好きですよ。すごい好きだけど、筆塗りするとなったらタミヤエナメルなっていう人も多いと思うんだけど、あの瓶を攪拌してね、それでそっから塗料取り出すのに筆突っ込んだらうまく突っ込めないから、あの瓶ってね。そしたら、攪拌棒とか、爪楊枝とか突っ込んで、その塗料をトレイに出すでしょ。こちらね、無駄な量が出るんですよ。
そうですね。ほんのちょっとやのにね。
ほんのちょっとやのにね。それが、ちょっとしたストレスなんですよ、プラモス。ほんとちょっとしたストレスですよ。そんなことストレス感じなきゃいいじゃんってレベルのストレスなんだけど、それがないっていうね。
さっと言ってパッと割ると。
そうそう、ビッグカラーでよかったって思う瞬間、実は。そういう時にあるんですよ。いや、ほんとほんと。
積み重ねですわね、確かに。
うん、そうそう。あ、買っといてよかったとかね。ビッグカラー、この静岡でもね、担当の陳さんっていうね、中国系日本人の方にね、いっぱいあの要望を言っときましたんで。陳さんまだ頑張ってくれると思います。陳さん頑張って、聞いてる。
来てくれてますかね。
いや、一応宣伝しといた。
おー。
はい。というわけで、でも、カブとカイ、社長、褒めてあげてください、ケンタケシ。これはでもあれだよね。商品だよね。あの、ガンプラジオの抽選会のね。
ああ。
だったしかそうだよ。
そうやったかしら。
ちゃんと作ってますよ、呪いのアイテムをきちんと作って、岩流会には展示するという、この流れですね。素晴らしいですね。
期待感も立ってる。
そうそう。ファインモールドだね、これね。はい、次、アポロさんです。はい、2回にわたって、ガンプラジオ412回と413回を聞いたをいただいてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、次がゾエゾエさんです。
はい、
ゾエゾエさんとは静岡で会ったわけなんですが、
はい、
その ゾイゼさんのお好みの作品、それから、ツイッター X がね、5周年にななったよって言って、ツイッターしてとか X
して、ああ、はいはいはい。
通知が来るんですよね。
うん。
で、思い起こしてみると、それは、長田の双葉学舎に行った時に、ガンプラジオのイベントですね。に始めたんだったなって。
しみじみですね。
うん。じゃあ、5年前には、双葉学舎でやってたんだね。
そうですね。
うん。
もう5年なのか。
っていうね、話なんだね。はい、うん。双葉学舎の歴史もまた、こう、いつかは更新していきたいですね。
また、うん、秋に向けて、
ね、目指したいとこですね。
うんうん、店長とかは元気になってきてくれて来るとかいうのが一番ストーリーとして美しいです、ね。
ですけどね。
はい。次が。そうけどね、なんです。あんまりやると暗くなるので。はい。次はヒロひまわりさんですね。
はい。
タミヤの48の冷戦を作ったっていうんだけど、
はい、
なんかどっかのタイミング、最後の艶消しコートの直前で風貌終わったって。
ああ、辛い。
辛いね。
ありゃ。
でもわかる。俺実はね、長谷川の72の冷戦の22型の風貌を、ケツで割ってしまい、お尻で、割っちまいました。それ、1ヶ月前ぐらいかな。
割と最近。
うん。いやー。パーツ請求で買おうとしたんだけど、長谷川の22型って、買った方が安いんだよね。うん、
ああ、新製品、別に。
別の製品買った方が
安い。
ね、
そうなんだ。
また、なんかイランパーツが増えたとも言えますけどね。うん、まあ完成したからいいんです。え、ヒンラさん、頑張りましょう。タミヤ。
クリアパーツだとさすがに自作はできないですか？
ヒロさんはやるかもしれないけど、
あ、
試作もできるけど、まあ、冷戦はやめた方がいいな。あとね、うん、そんな時間があったら別のもの作るって感じか
な。なるほどね。
うん。っていう感じかな。はい。ありがとうございました。次は第3です。
はい。
第3は3通かな、今回はな。室蘭のホビーショップ、カタツムリさんに癒されに行った。で、999シリーズ発見して買ったっていう。
室蘭、はい、北海道。
まあ、北海道の方だからね。
うん。
あとね、展示会はガンガン話しに行くところっていう風にガンプラジオで言ったら、激しく同意、積極的に話して繋がっていくとどんどん行きやすくなるし、もっと楽しくなりますよ。展示会出て1年ですが、めちゃくちゃ楽しいですよって書いてくださってますね。うん。
まあね、それができれば楽しいんでしょうけれども。
うん。まあ、性格によるっていうのもあるよね。ただ、私、馬鹿の虎が展示会をしてるのも、いろんな展示会に行くのも、第3と同じ考えでやってます。僕の性格的には、それは頷けるなって、激しく同意できるなと、僕も思いますね。うん。
コミュ障としては、やっぱり、顔も名前も知らない人になかなか声がかけづらいっていうのはありますけどもね。
うん、そうだね。やっぱり静岡とかに行ってすごい作品があったら僕なんかは、これ誰が作ったんですかとか、作品カードがあったら何々さんはいらっしゃいますかとか、言いますからね、やっぱね。うん、で、僕は首にはこれ見逃しにバカンの虎って書いたネームカードをぶら下げて、なんかね、いやらしい感じですよね、感じ悪。
いえいえ。
何映ってるんですか？
それは逆にね、その、岩流界のトップなんですから。
ありがとうございます。
名前をドーンと。
うん、俺が言って誰がいないんですね。
まあ、ありがとう。でも、岩流界そんなにいいもんじゃないですよ。一応言っときますけど。
は
い、
俺がバカンの虎だ。
うんとね、俺そういうキャラじゃないんで、ごめん。はい。ダイさんありがとうございます。すごいわかります。わかりみがあります。はい。
ありがとうございます。
次はララーンさんです。
ありがとうございます。
これがね、スラングルは素通りしていて、豪将軍は再放送がなかったと思うので、小説から入ってビデオで見た感じです。
小説。
は
い、小説。
豪将軍ね。いや、これ流行ってたよ。やっぱ
ね、ああ、まあね。
これは、あれですね。ちょっと僕のツイートに反応してくださったベルファインっていう会社の、はい、豪将軍とスラングルのなんか大型メカね、ロボね。
宇宙スペースナンバーワン。
うん。っていうの？
ん？
豪将軍はね。
そう。ああ、なるほどね。うん。で、ダークスターとかね、ちゃんとフィギュア出してるメーカーなんだって、ベルファインって。で、ちゃんと著作権もちゃんとコントロールしてて、タイムボカンシリーズのプラモデルを出して注目されたとこなんですよ、
最初。
で、それで社長交代というか、があって、ちょっと止まってたんだけど、また 銀エデンの宇宙船とか、そういうのを出して、復活して、今、上り調子で作ってると、
うん。
で、スラングルは現社長が大好きで、ゴリ押しで作ってるといういい話を。
ゴリ押しなんだ。
はいはい。うん、いい話でしょ。
あと、あれですよ。2001年の宇宙のためのあの、ミニチュアモデル、完成
品。そうそうそうそうそうそう。
あと、気
がついてるでしょ。
あと、ナディアのね、
ナディアあるね。
メカセットとかね。
うん。
ポップ狙いもあったかな、確か。
なかなかいいものを出してらっしゃるところで、それがまあ、巨大ロボを出すようになっていくっていうね。
へぇー。変形はしないのかな？
ああ、全然聞いてないですね。ゴー将軍って、何それ美味しいのぐらいの感じの僕にはちょっとその質問力はなかったですね。
うん、ゴー将軍はどっちかっていうと、合体というか収納というか、
収納、
うん、うん。主人公たちが乗る、
うん、
そういうメカがあるんですけども、それを足、両足と胸に収納するっていう、
は
い、うん、ロボットだったと思うんですよ。ゴー将軍自体は変形しない。
あ、そういうことか。なるほど。
うん。逆に変形するのはスラングルの方ですね。
うん。
うん、でも、これを見てると、変形タイプではない。ような感じですよね。
今のところは、まあ、3D 出力品だろう。はい。ラランさん、楽しみに待っていきましょう。僕も、
はい、
楽しみなキット、いくつもあるんで。うん、はい。次は、全福みーたろうさんです。
みーたろうさん。
うん。
です。
可愛げがなかったら、アンの仮面ライダーの怪人に採用されそうですと言って、これなんだっけ？
ミャクミャクくん
です。ミャクミャクか、
そう。おー、あれか。
うん。
なんでこんなん採用されたんやろな。俺これ見て あっという間に大阪万博の興味を失せましたわ。
なんかね、ポンデリングみたいな。
ポンデリングに目入ってるやつね、この。
うん、ミャクミャクって名前がついて、それがなんでミャクミャクで、なんでこれなのかとか、一目でわかんないから、覚えらんないんだよね。
出た時は助けてくんとか言われてましたもんね。
ああ。なんかこれ、本当クトゥルーとかに出てきそうな。
そうそう、そういうやつ。ね、
ですよね。うん。はい。じゃあこれは、全福みーたろうさん、軽やかにスルーしていきますよ。次はボアさんです。
はい。
これ、ミグ21を改造した J7G っていうのを、バングラデシュ空軍のデカールも入ってるんで、うん、実機を見、ダッカで実機を見たので買いましたっていう。
強い。
うん。もう最高ですね。
実機の仕方ねってね。
ミグ21ってね、本当にいろんなカラーバリエーションがあって、僕はね、うん、インド空軍の90年代のね、あのミグ21が作りたいね。
おお、
うん。なんかね、水玉模様なんですよ。
ほお。
いろんな水玉があってね、しかもね。
うん、それは何です？デモンストレーターみたいなもんです
か？いや、全然わかんない。うん。発見取られたから。
まあ、さすがに実戦配備のカラーリングじゃないですよ
ね。実戦配備じゃないのかなと思ったけどね。
恐ろしい、さすがインド。
迷彩？
迷彩ではない。あ。
ではない。
うん。まあいいや。ちょっとこれ調べますね。
はい。
次は P0201号さんです。
はい。
はい。
サバンナ GT ってサバンナも初代サバンナですね。富士見の24分の1に、オバフェンのパーツを接着するのが難しいと。うん、でもまあこれの辺をね、優しく YouTube で解説してくれてるってことですからね。うん、ぜひ皆さん見てください。このサバンナ GT はね、この山口県の田舎にはたくさん当時いてね、
う
ん、乱暴な車でした。
やっぱりマツダだからですか？
いや、どうかな、手に入る値段でやんちゃな車だったからじゃないかな。
あ、
まあだからマツダだからっていうのは、
広島に近いからっていう。
いや、それはないと思うけどね。
ことはないか。
でも、松田の生産拠点は、今は山口にもあるしね。
そうですね。こ
ちらか。うん。うん。まあ、今度、僕、松田の博物館に行きますので、また、報告いたします。
はい。
次は、明石模型さんです。
あ、明石模型さん。
お世話になっております。今ね、お店が、多分、よくわかんないんだけどね、移動するっていう。
あら。
うん。で、それの、工事をやってて、うん、5月末には移動を開始するから、それまでセールをやってるっていうね。
なるほど。
スケールを中心にして2割引きと。
ああ、いい話。うん、
場所的にはそんなに変わらないんですか？
あ、すぐ近くですね。
あ、近くなんですね。うん、はいはい。
なので、僕も一応行って、
うん、
スケールで 面白いものもあるし、うん、ビッグカラーもね、ここで買うと嬉しいので、
うん、
行こうと思ってます。ご発注にはね。
はい。
うん、応援してますから。
ちなみに、府内というのは大阪関係なくて、府内という地名があるんですね。
府内っていう地名になってましたか、これ。
府内ホビーショーって書いてますよ。
あ、これね、よくわかんない。これは、日田が府であるって言ってるんじゃないかと思うんだけどね。
大分県とかね、書いてますから、なんか見てみたら。
うん、だからね、天領だから、この辺。
はいはいはいはい。
なんかね、地元の人たちにはいろんな誇りがあるんだと思うんですよね。
鎮、
うん、
在風の風みたいな感じですか。
はは
なるほどなるほど。
そういうことで、その中にあるから府内ってことですか。
なるほどね。
うん、とにかくいいとこですよ、うん。歩き回って楽しいとこだからね。小さな、そう。だからここで育ったあの、進撃の巨人の作者さんはね、
はいはい、
山に囲まれてる、
はあはあはあ、
この土地を見て、
うん、
その城壁に囲まれている、
うん、
その城壁都市のイメージを持ったって公言してるから、
うんうん、それで妄想したってやつですね。
そうそうそうそうそう。でその山の向こうには巨人がいると。
なるほど。
うん、っていうね。うん、
夢が
まあ素敵なとこですね。本当に
夢がの話ですね。
うん、
はい。あ、で沖健くんなんだけどここでお詫びがあります。もともとは前回の放送でですね、間違いを言っていて、雪崎の父くんの奥さんがなんかロゴをデザインしたところに引っ掛けて僕が、雪崎の父さんの奥さんと僕は知り合いであるというようなことを口は知りましたが、これは間違いでして、
あら、
福建くんの奥さんでした。
もう同じ山で。飛んだ家庭風は起こすところですよ、本当に。
ああ、いや、
危ねえ。
危ない、危ない。
ちょっと待ってください。僕が25ぐらいの時に、危険くんの奥さんが、高校生、中学生ぐらいかな。
なおまずいじゃないですか。
まずくない。別に。
なんでいうひどい
人。そういうやばい話も。僕の尊敬する師匠の、
はい、
あの、娘さんだったんですよ。
うん、
でそれは沖健くんの今の奥さんと。
とんだ師匠ってことはプロモデル系なんですか。
いや演劇ですね。
あ、あの演劇の方なんだ。
う
ん、
そうね。
で俺も芸の肥やしじゃーとか言うってね、えらいこと。
いや、そんなことしないし。で、沖健くんと知り合ったのは、モデラーと知り合う前にね、
はい、
僕が、整理をしようと思って、いくつか、ガンダムのも、あの、MG とかを、
うんうん、
あの、これ売りに行くんだって出してたら、
はい、
危険くんがこれ欲しいんですけど、はい、あの、譲ってもらえませんか的な話になって、いいっすよ、いいっすよって言って、
安くしとくわ、
ね。ちょっと安くしただけで、
うん、
あの、中古屋に売るのよりは高く買ってもらったんですよ。で、その時、あの、送るじゃないですか。
うん、
で、その時ね、危険くんの、奥さんが、この戸島っていうのを聞いたことあるみたいな感じで。あ、ごめん。ピー、戸島ピーね。
はい、
あ、バカの虎って聞いたことあんなと言って、うん。これもしかしてって言って、それで面が割れたという。
悪事はね、隠されるということです、ね。
で、それは沖健くんの奥さんなのに、間違えて行き先の父くんの奥さんと勘違いしました。申し訳ありませんでした。
とんだ家庭風は起こる。
でね、これがね、あれなんですよ。沖健くん4号戦車を作って、高木さん直伝のウォッシングを行うって書いてあるけど、高木さんっていうのは、日本最高峰の FV モデラーなんですよ。
ああ。
ヒアコンで何度も大賞、何度もかな。うん、
すごい戦い上手な人じゃないわけですね。
そう、あれじゃないですね。僕より年上の素敵な。
何を器用に。
おじさまですけどね。うん、高木さんとね、この人ね、なんかね、あれなんですよ。多分ですけど、
はい、
ダンプラジオがついてなかったツイートではですね、なんかね、バーベをやってるの、バーベ。バーベキュー。バーベキュー。
ああ、BBQ か。
うん。バーベをね、すごいモデラーさん、いいとやってるってのをツイートしてされててね、
うん、
あの人だ、あの人だ、あの人だろうって想像がつくんですけど、すごい妬ましいです。
キーって感じね。
そうそう。
悔しい。
僕、高木さんにね、僕も参加させてくださいって、実は Facebook で言ったら、今回はうちの集まりなんで、ごめんねって言われた
お呼びじゃないっていうね。
そう。でも、お機嫌君は呼ばれたのかなと思って。
まあまあまあまあ。
まあまあまあ。深く掘り下げていきましょうよね。
冗談、まあまあまあ。
はい。
ねちねちとしつこくね。
はい。次はハリーさんです。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ルプスレックスを、これ、なんかこう、すごい演出された完成品になってるじゃないですか。
あ、はあ、
い
は
い、
バルバトス。
うん。バルバトスルプスレックスっていうのかな。
長い。
そうそうそう。うん、これかっこいいですよね。これ、僕、現物見たことあるけど、すごい手が込んでる作品でした。また、どっかで見れるといいなと思ってます。うん、ありがとうございました。次は、キングハッサンロイヤルさんですよ。
はい、ありがとうございます。
アトリエイットの完成品ですね。すくみずに、前歯がこう、ギャンと、刃もドカーンと出ててね。もう、キングハッサンロイヤル様、とってもかっこいいナイスミドルかと思ったら、素敵なフィギュアばっかり作ってますね。
どういうこと？別にナイスミドルは関係ないじゃないです
か。ナイスミドルにして、うん、このフィギュア、
うん。
そこがいいんじゃん。
いいじゃないですか。
ギャップっていうの。
そう
ですね、ギャップ。
お仕事も超かっこよかったし。
うん、
はい。というわけで、ネタましいです。次は15周年ホビーショップ HB さんですね。
ありがとうございます。
店内作業で BGM でガンプラジオ聞いてたらズンダモンについて、
はい
出たから、性別は女の子で、プラモデルは画像の通りで、お店にまだあるそうです。
うん、一応公式では女の子っていうことになってるんですよね。
うんうん、
ただ二次創作では大体男の子になってるんですよ。なぜか。
ショタなんだね、じゃあ。ショタの対象になるんだ。うん、
どうなんでしょうか、
うん。次はですね、あ、みんな買ってくださいね。ホビーショップ TV さんで。次は、キューキット大好き MIZ さんです。
ありがとうございます。
MIZ さんは、なんかね、ディスプレイベースを買って、それをブラックボード黒板に100均で買って貼ったらぴったりなんだっていうね。お話を紹介してくれたり、まさにイオンで HGUC の寒冷地ジムとジムキャノン2を買ったっていう話とかね。
これはね、さっきの話とまさにこのタイミングです。
そうなんですね。日本全国で買ったおっさんがいっぱいいるわけですね。
争奪戦になったわけですね。
で、最後にAmazonではザ・ブングルが半額になった。
はいはいはいはい。
お、
半額を見逃さん男ですからね。
ザ・ブングル。
見逃せんと思って僕もこれを見た後直後にね見てみたけどもう半額はなかったですね。
なかった。
ということでさすがです。
さすが。
気を出る無限です。
はい、次はですね、
はい
我が岩流会のエースモデラーの一人木工平八くん、これで健武志くんと木工平八くんの二人が帰ってきましたね。はい、これは木で木工の人ですよ。木で何でも作るっていうね。でもね、これはね、静岡ホビーショーの話で、最後のアナウンスで、女子高生が感極まって涙声。それを、会話めっちゃ盛り上がって、ありがとうとか、頑張れとか、拍手喝采で、さらに泣かすっていうね、確信犯ですけどね、みんなね。何かとても良かったです。涙ぐむおっさん、拍手喝采のおっさん、いろんな感動が詰まったホビーショーありがとうって書いてあるんですよね。でここでね、でも小平八くんに指摘しといたんだけど、最後のアナウンスは多分タミヤの関係者のおば様、
おば様、
うん、なんですよ。女子高生はね、日中早い時間には近くの高校の女子高生がアナウンス担当してたんですけど、最後の話挨拶はおば様がやっていて、関係者のね、だから関係者の服を着たおば様だったんですよね。でそのおば様が感極まって涙声、これは本当なんですよ。
お
でき
っと苦労されたんでしょうね。
そうそう、いろいろ嫌なことがあったんだと思うんだけどね。
何を言う、
まあ、嫌なことっていうか、まあ、大変なことというか、
そうそう、
だってあんな大きなイベントですから ね。
で僕はこの涙声の後近くに行って煽っときました。いや本当にありがとうございました、皆様、皆様のおかげでこんな素晴らしい会を体験してもらいました。僕も涙ぐんでしまいましたと言って、さらにおば様を、本当こんなんじゃいけないんですけどねと言わせて泣かせました。はい。
俺の森で泣けね。
いや、それは言ってない。やめて。その誤解の生じることはやめて。
なんでそんな下水方向に。
好きだもん。
うん。で、あとね、もう一つはね、もう小平八くんは、はい、静岡ホビーショーで疲れてゴロゴロ。ホビーショーは楽しいのですが、人と作品が起きて全部見切れないのが大変でした。しかしそれを補ってあまりあるいろいろな方のとの出会いがたまりません。病院に浸りながらガンプラジオを聞いてます。結局ね、その、作品全部見るとか、
はい、
ほんと水曜から入って、
うん、
ね、ずっとその企業ブースを見て、金曜から、全部見ていこうって言ってチャレンジして土日で最後フィニッシュみたいなことができるはずなの僕はね早くから入ったからでもできなかったっす
あ、
うん、やっぱね無理
物理的に不可能です
ね、うん、そうとなるとねやっぱりね会いたい人には会いに行くしかなくて会えるかどうかわかんなくてでもやっぱりねなんだろうな作品を見てもらうっていうマインドからだんだんね人に会いに行くっていうか
なるほど
うん、そっちに重きがどんどん行っちゃってね、うん、その出会いが、まあ、もちろん作品を見てもらって出会うっていうのが一番嬉しいんだけど ね、うん、なんかね木工くんのこの気持ちはまあその通りだなと思って、
うん
うん、感じてますね、うん、
あのちなみにですけどもこの木工平八さん次は大阪高槻と書いてるのはどういうことでしょうかね
これは大阪高槻で何らかの展示会があるっていうことですね
なんですね
でそれは、
はい、
あの、巌流会の展示会よりは早くにあるという。
おお。
はい。
まあね、この人も、よまよさん。
うん。有名人だから、うん、いろんなところから来てくださいよって。
なるほど。
言われるんですよ。
招待選手
です。そうですね。で、この方は、岡山の方かな
遠い。
うん。まあでももう全然平気で、うん、ビュンビュンいろんなとこ行ってますからね。うん。まあいい方ですよ。うん。まあ、でもね、妬ましいって僕最近言ってるんだけど、
は
あ、これはね、木工平八くんの、
はい、
わざと言ってる決め言葉を真似てるんですよね、はい、妬ましい
って
、ね。
そうなんですか。
はい。
そんな決め文句
ひどいでしょ次が、チェンくんか、これ最後かな。あのね、これはね、はい、ハッシュタグガンプラジオは実はついてないんですが、
うん、
あのね、チェン君っていう人は静岡で、
はい、
巌流会宅に来てくださってて、はい、僕ね、チェン君昔から知ってるから、
はい、
ガンプラジオも、ハッシュタグガンプラジオ知ってらっしゃると思ってて、ちょっとトンチンカンな、
はいはい、
あれもしちゃったんだけど、
はい、
あのチェン君がね、僕と、それから六次郎君と、
うん、
それから、木工平八さん、六次郎っていうのは電飾モデラー君ね、
はい、
木工平八君。さんの名前を出して数々の素晴らしい作品見せていただきありがとうございましたガンプラジオもフォローさせていただきましたって書いてで、
ありがとうございます、
うん、でいうのを書いてくださいましたプチリピリポートという打文をどっかに上げてらっしゃるんだと思うけどちょっとここはどこにプチリポートがあるのか分かんなかったんでちょっと詳しくは述べられませんがそういうあのね、ガンプラジオで検索したらこれに出会えると思います。普通、皆さんですね。はい、モッチさんは多分、このチェン君、あの、ニコニコバッチって僕は呼んでたけど、あれですよ、ベトナム戦争の時の、黄色いニコニコ笑ってる缶バッチがあったじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
あれのアイコンの人がガンプラジオをフォローさせしたみたいですから、また見てみてくださいよ。
はい。
うん。ということで、ハッシュタグガンプラジオ、このぐらいなんですけどね。
ありがとうございました。
ちょっと二人ほど、ひょっとしてこれ抜けてるかもしれないという方いらっしゃるよろしいですか？
どうぞどうぞ。
まず、いずれも質問形式なんで、ちょうど、教えていただきたいところなんですが、5月13日、
うん。
京さんって方が。
京さん。
ひらがなで京さんっていう方ですね。
うん。
静岡ホビーショーにて、ガンプラジオでおすすめされてたビッグカラーがあったので買ってみた。どんなもんですかね。塗るときプライマーとかサフとか必要かなという。
これ読んだな。なんでだろう。読んだそれ。
読ましたこれ。
読んだ。
読んでます。
今日は読んでない。ごめん。
あ、前回ですか。
いや違う。どうかな。X13 日って微妙だね。
そうなんですよ。月曜日あたりなんで。
うん。で今日さんはビッグカラーは、はい、なんて質問だったっけ。はい
塗るときにプライマーとかサフとか必要かな？
あ、必要です。必要ですので、
はい
プライマーとかサフとか、まずビッグカラーも出てますし、うんそれから普通のプライマーでもいいし、
うん、
僕はプライマーとかも塗らなくて、
うん
下地に、 僕は大好きな色、ジャーマングレーがあってですね、
はいはい、
クレオスのジャーマングレーを吹いて、その上に塗ったりとか、普通にできてますから、うん、ただ、プラ直では弾く場合があると、これはさっき申し上げたチンさんもおっしゃってましたから、
う
ん、
はいはい、
はい、そこのところは注意してください。
うん、
でもエアブラシでゆっくり吹きつけたらそれでも乗るような気がしますね。
うん、
っていう感じです。だからまあ、お手持ちのどんなんでもいいです。ビッグカラー純正のものでもなくていいですから、何らかサフとか吹かれた方が、定着は格段に良くなりますので、
ご注意ください
。ってことかな。
はい。
はい。
ありがとうございます。もう一件は。
もう一件。巻貝さんから。
あ、巻貝さん。はい。
はい。タミヤのホンダモンキー125を作りたくて作りたく。作りたくてたまらなくなっていますが、初心者的な難易度はどのくらいなのでしょうか。塗装は考えていません。うん、まあ、一度は買って試すのが良いとも思いますが、という。うん、
塗装をしない場合、今のね、現行型のモンキーは、うん、タンク部分がツートンに塗られてるんですよ。
は
い、純正状態では。
うん、
だから、タミヤは、モンキーについては塗装前提で、うん、マスキングシートもつけてくれてるんですよね。
そうですね。
だから塗装をすることになるっていう感じがしますが、はい、一方で、
はい、
静岡で僕が感動したダックスですね。
うん、
これは塗装しなくても、
うん、
相当本物のダックスっぽく仕上がりますから、
うんうん、
もしですよ、うん、もし良ければ、うん、ダックスを初めて買われたらいいと思います。
なるほどね。
で難易度ですが、
はい、
正直申し上げまして、僕が、バイクモデルを始めた、
はい、
最初に満足いくものができたのは、
う
ん、まさにこのモンキーでした。
ほー、うん、モンキーの方なんですね。
うん。前からもう売られてるからね、
うん。
モンキーはとてもいいキットです。だから、モンキーもおすすめですが、塗装しないで、嬉しくなる、本当に嬉しくなるのは、ダックスの方が嬉しくなると思うんで、
うん、
これが6月発売だったかな、
うん、
ちょっと今うろ覚えで言ってますけども、
はい、
これはダックスも待てるんだったらダックスを待ってみるのもいいかもしれませんし、
うん、
やっぱね、印象的なツートンカラーの粘炭のね、
うん、
塗り分け、これを自分の心で別にいいもん別にと思えるんであれば、もうすぐモンキーを買いに走るといいと思います。う
ん、そんなに難しいキットではないってことですね。
まあ、傑作ですね。
うん、
まあ、そのすべてのバランスがいいですね。
はいはい、
作りやすい、かっこいい。
青島とか藤見とはわけが違うと。
まあ、おそらくそうですね。僕、自信持って言えないですけど、バイクモデルの入り口には最高の一つだと思いますよ。
うん、
うん、
ちなみにですね、前に、ソナエトロンと、コラボできたらなーって番組の中でちょっと言ったじゃないですか。
ああ、ありましたね。はい。
巻貝さんから DM が来ました。
はい、お
ということは、聞いてくださったということですね。
ええ、
お
なので。
断られましたか、やっぱり。
いやいやいやいや。またその辺はちょっと見つめていきたいなと。
ここでは発表せずということですね。
思ってますので。まだ確定ではないんでね、決定ではないんで。はい。
ええ、
はい、ちょっと匂わしておきます。
匂わせ。
得意そう。
はい。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ビッグカラーの件については前回話したかもしれん。でもどっちも、ような気がしますね。うん。巻貝さんもなんか読んでた気はするんだけどっていう感じかな。でもまあ、いずれにしても有意義な、話になりましたね。ありがとうございました。
ありがとうございました。
でね、もう、そうは言ってももう、1時間半か、ということで、
うん、
今回もね、お別れの時間になってきたってことでいいですかね。
今回もお別れの時間になってきました。
はい。じゃあ、皆様のメール、ハッシュタグで、ガンプラジオはできていますので、
はい、
また、ぜひ、どしどしお送りくださいませ。赤天球五花さん、今回も面白かったですよ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。それでは、そろそろ、エニグマ工房閉店ガラガラといたしたいと思います。お送りしましたのは、バカンの虎と
今よりと
遅刻してすみませんでした藤本でした。
そうだよ。
ありがとうございました。
ガンプラジオでは お客様からの温かいお便りをお待ちしております。
配信ブログにあるメールフォームからどしどしお寄せください。
ガンプラジオツイッターアカウントのリプライ、リツイートもよろしくお願いします。